ふるさとの風。こんばんは。今夜もふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け日本政府の提供によりお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌や各地の話題などを皆さんにお届けします。それでは今日もご一緒にお付き合いください。まずはじめに拉致問題インフォメーションです。12月10日から16日までの北朝鮮人権侵害問題啓発週間に各地の自治体や民間団体により行われた拉致問題の解決に向けた取り組みのいくつかをご紹介します。12月11日東京都内で家族会、救う会、拉致議連が主催する国際シンポジウムが行われました。今回のシンポジウムにはおよそ250人が参加しました。北朝鮮による拉致の全体像と救出の方とをテーマに行われたこのシンポジウムには日本の拉致被害者ご家族のほか韓国やタイからも拉致被害者ご家族や支援団体の関係者などが出席しました。まず主催者として家族会の飯塚茂雄代表が挨拶しました。飯塚代表は日本だけではなく関係する国々が相当強い圧力を加えて北朝鮮が拉致被害者を返さざるを得なくなる、そういった状況を早く作っていきたいと考えています。これからも皆さんが国民一人一人の問題として、また日本の問題として考え、私たちと一緒に戦ってくださいと訴えました。また来賓として挨拶に立った中井博国家公安委員会委員長兼拉致問題担当大臣は、鳩山総理からは日本が動かなくては拉致問題は解決しない、どんなことをしても解決のための突破口を開いてほしいという強い指示があった、これからも制裁を続けると同時にどんな話し合いのチャンスも逃さずに拉致問題解決のための突破口を開くために頑張ってまいりたいと決意を述べました。シンポジウムでは日本、韓国、タイをはじめとする世界規模での拉致の全体像を描き出し、北朝鮮の現状と国際社会の動向を検証しつつ、拉致被害者の救出の方途を探るために詳細な報告や証言がなされました。報告の中では北朝鮮による拉致について1976年の金正日の拉致指令により、1976年から80年代初めにかけて世界規模で集中的に拉致が行われたことや、1976年以降は現地化教育に必要な教師としての拉致が多発したことなど、さまざまな分析が伝えられました。そして最後にそれぞれの拉致被害者ご家族から一日も早い被害者の帰国を願い、メッセージが述べられました。この他にも全国各地で拉致問題に関するさまざまな行事が開催されました。12 12月10日から16日まで東京都庁において東京都家族会救う会東京都拉致議連特定失踪者問題調査会の主催で写真パネル展が開催され、およそ1万2000人の入場者を記録しました。10日のオープニングには家族会の飯塚茂雄代表や増本輝明事務局長が出席しました。同様の写真パネル展は神奈川県、福岡県、愛媛県などでも開催されました。また全国各地でさまざまな集会や講演会、また街頭署名活動などが実施されました。このように北朝鮮人権侵害問題啓発週間の期間中、全国でさまざまな啓発活動が行われ、多くの人々が拉致問題への認識を新たにし、一刻も早い解決の必要性を確信しました。拉致問題インフォメーションでした。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉一教授に解説していただきます。1月4日北朝鮮の新年共同社説について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
1月1日に例年通り北朝鮮は労働新聞ほか3紙の共同社説を発表いたしました。今年の共同社説は非常に従来とは内容が異なる、非常に注目されるものであったかと思います。まず第一に注目されましたのはその、タイトル題目でありますが、社説の題目が、人民生活で決定的な転換を成し遂げようというものであったということであります。従来ですと、共同社説の題目というのは、政治思想的な、スローガンが言われることが多いわけでありますが、今回はまさに経済でありますし、しかも人民生活に焦点を当ててきているということで、これは共同社説では初めてでありますし、あるいはその前の金日成国家主席の新年時を振り返ってみても、こういうことは、なかったと思いますので、大変珍しい題目のものであったということが言えると思います。で、もちろんそこには、今年人民生活を向上させようというその目標についての北朝鮮の指導部の大変真剣な考え方というのがおそらく反映されているんだろうと思います。もう一つ注目されましたのは、この共同社説の終わりのところで、米朝間のアメリカと北朝鮮の間の敵対関係を収束させるということが言われている点であります。このアメリカとの敵対関係を収束させるという言い方は、かつて似たような敵対関係の解消ということが1995年の共同社説に出てきたことがありますが、それ以来と、15年ぶりということになりますので、今年アメリカとの関係改善というものを相当やっぱり真剣に考えているということを示しているかと思います。で、特に重要なことは、これまでアメリカとの敵対関係があると、アメリカの脅威があるために経済は良くならないと、そういうアメリカとの敵対関係を、北朝鮮は経済が好転しない、一つの口実にしてきたと思いますが、今年の共同社説を見る限り、もはやアメリカとの関係改善にも踏み出すということでありますし、同時に従って経済を良くしなきゃいけない、あるいは国民生活を上げていかなきゃいけないので、人民生活の向上ということを謳うようになっていると考えられますので、そこが注目されるところであろうかと思います。全体を見ますと、人民生活向上ということに焦点が当てられているわけでありますが、おそらく北朝鮮の指導部は楽観しているんだろうと ということが伺えるかと思います。今年の大きな特徴は2012年という年についての言及が一切なかったことでありまして、まあ、過去2年間は2012年にキム・イルソン生誕100周年の時にですね、合わせて経済共生大国の大門を開くという、そういうスローガンを出しておりましたが、今年はその2012年についての言及がないと、むしろ今年2010年に、どういう成果を上げるかということに焦点が当てられております。実は今回の、共同社説で初めて金正日国防委員長の、言葉としてですね、人民生活を決定的に高めることこそ共生大国の大門が開かれるということなんだという言葉が出てまいりました。共生大国の大門を開くことを人民生活の向上と結びつけた初めての言及であります。で、その人民生活の向上を今年なんとか実現させようということであろうかと思いますので、まあ、これは2012年という目標を掲げますと、今年も人民生活は良くならないと、来年どうかというような話になるわけですから、まあ、むしろ意図的に2012年には言及しなかったんであろうと考えられます。今年人民生活は向上させられるかどうかということについて、おそらくある程度楽観していると考えられますのは、今年の共同社説から自力更生ということが強調されていないということであります。まあ、すなわち軽工業と農業を発展させるということでありますが、まあ、それを自力更生ではなく外からの助けによってやろうとしていると。まあ、食料については韓国そしてアメリカ、軽工業の人民消費税についてはおそらく中国からそれを得てやろうとしているのではないかと。ですから今年は台南関係の改善、あるいは台米関係の進展、そして中国との関係の維持、さらには日本との関係改善というようなことも展望できるのではないかと考えられます。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて拉致問題解説です。このコーナーでは毎回拉致問題とはどのような問題なのか、内外でどのような取り組みが行われているのかなど、さまざまな角度からこの問題を解説しています。今回は拉致問題に対する日本政府の取り組みのうち、日朝間のやり取りとして2002年9月に行われた第1回の日朝首脳会談とその後の動きについてご説明します。第1回の日朝首脳会談では拉致問題はどのように取り上げられたのでしょうか。2002年9月17日、小泉純一郎総理は北朝鮮の金正日国防委員長と第1回の日朝首脳会談を行いました。この会談において金正日国防委員長は、長年否定していた日本人の拉致を初めて認めて謝罪しました。そして拉致被害者5人は生存、8人は死亡、1人は北朝鮮へ入ったことが確認できないと伝えてきました。その上で関係者をすでに処罰したと述べ、さらに再発防止、家族の面会及び帰国への便宜を保証すると約束しました。これに対し小泉総理は金正日国防委員長に強く抗議し、継続調査、生存者の帰国、再発防止を要求しました。その後、日本政府調査団の派遣を経て2002年10月15日拉致被害者5人が帰国しました。その後、日朝間では拉致問題に関しどのような動きがあったのでしょうか。 第1回日朝首脳会談の直後、拉致被害者5人の帰国は実現しましたが、そのお子さんを含めた家族は北朝鮮に留め置かれたままとなり、これら家族の安全確保及び帰国日程の早急な確定が急務となりました。また安否不明の拉致被害者に関する北朝鮮側の主張については、北朝鮮側の情報が乏しい上、内容的にも一貫性に欠け疑わしい点が多くあり、真相究明が日朝間の重大な懸案となりました。この後、日本政府はあらゆる機会を捉え、北朝鮮側に対し拉致被害者の家族の帰国と安否不明の被害者についての真相究明を強く求めました。しかし、北朝鮮側は5人の拉致被害者をまず北朝鮮に戻すことが先決である、真相究明の問題は解決済みであるなどの主張を繰り返しました。そしてこの状況は2004年5月に行われた第2回日朝首脳会談まで変わりませんでした。以上、第1回日朝首脳会談とその後の動きについてご説明しました。拉致問題解説でした。では次は今週の一曲です。お届けするのは1968年のヒット曲、ザ・タイガースの廃墟の鳩です。この曲はこのグループのヒット曲の一つで、平和への希望を歌い上げています。それではお聴きください。実際のサンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ザ・タイガースで廃墟の鳩をお聴きいただきました。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府の提供でお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在、日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本瑠美子さん、曽我美義さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも、拉致の可能性を否定できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは 日本の国番号81に続けて3-35922300 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時33分からは周波数9950kHz、 夜11時30分からは周波数9880kHz、 夜1時からは周波数9780kHz で放送しています。朝鮮語番組イルボネパラン日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数9655kHz、 夜12時からは周波数9690kHz、 夜12時30分からは周波数9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。